You are a very important person.
PIP Amazing Interview。こんばんは、清水智子です。PIP Amazing Interview。Amazing とはびっくり、驚きの、不思議なという意味の言葉です。この番組ではそんなアメージングなゲストをお迎えして毎週素敵なお話を伺います。今週のゲストは全日本磯釣り連盟大阪支部長の増本周作さんです。増本さんは東大阪市出身の61歳、物心ついた頃には釣り竿を握り石台釣り一本で全国の海を回ってこられました。昨年60歳で定年退職された増本さんは、趣味が高じて自分が釣った魚をお客さんに食べていただくためのお店、釣りバカマッサンを豊中駅前にオープンされました。毎日の生活のすべてが釣りのためにあるというマッサンこと増本周作さんのアメージングな釣り一筋の人生に迫ります。 VIP アメージングインタビュー。この番組は夢を生み出す、夢に近づく近畿産業信用組合、ワインとジャムのサンクゼール、リノベーション賃貸マンションのサンビルダー、桃谷の湯川胃腸病院、 VIP クラブ関西の提供でお送りします。今日のゲストは全日本磯釣り連盟大阪支部長の増本周作さんです。こんばんは。
こんばんは。
ね、渋い声なんですけれど、増本さん、釣り仲間の方はマッサンと呼ばれているということで、
そうですね。
私も今日はマッサンと呼ばせていただきたいんですけど、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。その真っ黒なお顔はですね、いわゆる釣り明けなんですか。
そうですね。もう物心ついた頃から釣り三昧で、今日に至っています。一年中色が白くなる時はありません。
毎日毎日ほぼ釣ってらっしゃるんです
か。いいえ、まあ人生の中で、一番多い時は年間に50回ぐらい、今は年間に20回ぐらい。
そうですか、はい、朝は早いんですか。
そうですね、朝はもう夜明けとともに、あとは夕日を見るぐらいまでの長さまで磯にいてることが多いですね。
私は全然釣りのことがわからないんですけど、はい、何が面白いんでしょうか。
若い時は人より釣ってやろう、そういうパワーがあります。でもこの60近くなってからは、この自然と一体になれるっていう、このことに喜びを感じまして、釣れても釣れなくてもこの大自然の中で一日を過ごせる、またそれで心がリフレッシュされるっていう、この喜びが大きいですね。
なるほど。お若い頃はやっぱり人より大きな魚、はい、珍しい魚がこう競い合うわけですか。
そうですね、数にしろ、大きさにしろ、またその場所にしろ、人よりいいとこ行こうと人より多く釣ってやろうともう意欲がもう前面に出てた時代がありました。
そうですか、はい、こうスポーツといっても、まあ、フィッシングもスポーツの一種だと思うんですけど、はい、結構じっとされてますよね。
あ、外からそう見えるというふうに理解している方も多いです。でも実際自分たちの釣りは、じっとしては釣れませんし、必ず動いてます。
動いてるんですか。
頭の中はフル回転してます。
そうなんですか。
ただしじっとしてる釣りもあります
なんかね、こうぼーっとこう釣り竿を下ろして、はい、じっとされてるようにこう見えてしまうんですけど、頭フル回転、何考えてはるんですか。
とにかくこの天気の状態、潮の、はい、変化、また海の中の状況をもう想定して考えてます。で、気の長い人は昔から釣りに合わないっていう、気が短い人ほど釣りに合うっていうことは、やっぱり頭がフル回転してて、海の中の状況をどう自分で体が、身をもって体験するかっていうこと、ところにあると思います、
はい、なるほど。じっくりとこう腰を据えて、やっぱりでも一箇所で釣られるんですよね。
そうですね。例えば我々は和歌山で行ったり、三重県行ったりするんですが、はい、1年間例えば同じところに通い詰めます。そして、例えばここの岩があります、そして岩から海の中に行くと必ずこうデコボコがある、で、そういう魚の通る道、山へ行けば獣道があったり、海には魚の通る道があります。
魚道っていうんですか、はい、で
それを確かめます。その確認のためにも、夏に例えば潜れる状況であったり、潜ってどこに岩があるかとか、そういうのを確認することもあります、
はい、ね、なんかどんどん聞いてて奥が深いんですけれど、はい、あの桝さんはね、いつ頃から釣りに魅せられたんでしょうかね。
そうですね、あの当然ちっちゃい頃は親父に連れて行ってもらって、釣りして、今よりずっと環境も良くて、大阪湾にしろもう自然そのままの状況で、50年前振り返っても今でも鮮明に思い浮かべられます。でやっぱりその時の思いがあるから、今の大阪湾のこの汚れを見ると、うん、やっぱり美しい海に行きたいということで、ちょっと足を伸ばして和歌山県なり三重県なり行きます。
やっぱお父様の影響が大きくて。
そうですね、もう若い時から若いあの友達にバカにされながら、うん、普通は、まあ、そういう音楽にまた彼女のことで燃えてた時代が、
うん、若い時は
私の方はただ一人楽しく釣りに没頭してました。
青春時代から釣りだったんですね、はい、それでも奥様とかお嬢様とかね、はい、現在のご家族の反応はその釣りバカマッサーに対してどうなんでしょうか。
家内はもう無視しています完全に無視されております。で娘はもうちっちゃい頃から連れて行ってましたので、いま、だに僕が釣りに行くという時はついてきます。で磯江もついてくるし、 船釣りもついてきます。
でも奥様どうですか、釣った魚のお料理は。
ほとんどしません、私がやります。で食べる方だけは喜んで食べてます
ね。それ幸せかなって思うんですけどね、はい、でそのお料理なんですけど、はい、釣った魚はあの具体的にはどんな風に料理されるんですか。
あの実際私の釣りは1年に1匹か2匹っていうような現在の釣りですので、はい、めったに釣ってこないんですが、釣ってくれば、作りにしろ、あとは煮付け、焼き魚にするか、あとは荒炊きにして食べると、もう捨てるとこはほとんどないっていうような状況で食べます。
へえ、はい、松本さんのお話今伺ってると海釣りなんですよね。
そうですね、海といっても私のやってるのは特殊な釣りで、はい、磯に上がって磯の最先端であるターゲット、いわゆる石台、石垣台を狙うという、うん、こういうごくごく狭い釣りです。
コアな釣りなんですね。
そうですね、
磯釣りと言われてる分野ですね、はい、あの松さんはやっぱ海にこだわられるのはそのお小さい頃からのやっぱお父様と海に行かれたからですか。
いやそうじゃなくて、うん、今のこだわりの釣りになったのは約25年ぐらい前に、それまで違う釣りをしてたんです、で一緒にこういう一つの磯に上がって5メートルぐらい離れてるところで、彼がその時に63センチの石台を上げたんですね。
お友達ですか。
友達が、はい、で僕はちっちゃいグレっていう魚を狙ってますけど、はい、その魚を釣る時のこう様子を逐一見てて、その竿がもう根元から回って、それを最後に上げて、こんな釣りがあるんかと、もうその時に体が見ててる自分が震えまして、これはやってみようと思って、その先輩に教えてくれということで、
なるほど
それからハマったまま抜けきれません。
そっから石台に入られたんですね、はいはい、さてあの桝さんはですね、その釣りの趣味が高じて、会社を定年し退職してから、はい、釣り人のためのお店を開かれたっていうことなんですけど、はい、釣りバカ桝さんという店なんですよね、はいはい、これって儲かってるんですか。
実は儲かってません、去年1年赤字でした、
ね、去年からじゃあ始められたってことなんですか。
はい、丸1年
です、ね。 どんなお店なんですか。
実はですね、これ始めたきっかけというのは、我々の年代の方は、町の角にちっちゃい釣り道具屋さんがあったり、駅前にちっちゃい釣り道具屋さんがあったり、そこへ夜な夜な行って、そこの店主の方に教えてもらったり、そこに夜な夜な集まる釣り人に教えてもらったり、また一緒に連れて行ってもらったりいうことで、自分たちは成長しました。
釣り人のコミュニティがあったわけですね。
でも今は、量販店になってしまって、釣り道具は揃ってるんですが、人と人の接点がないんですよね、だからお店の方も売るのが一番であって、相談に乗ってくれるというような状況じゃないんです、でこの寂しさがあって、なんとか我々は一代目のいわゆる団塊の世代、昭和21年生まれですので、これから60歳を超える方がどんどん出てこられた時に、本当にいわゆるおっさんという人たちは女性と違って寂しく人生を過ごしておられる方が多い、で世の中の交わりが下手だということで、まあお酒でも飲んで釣りだけには限らず、なんかこう人と人の会話ができる店ができたらなということをずっと望んでたんです。そこで始めました。
なるほど、でも団塊の世代のお話出ましたけど、こう定年退職されてから釣りは始めても間に合いますか。
正直なところ難しいんですけども実は、去年にそういうお店に来られてる方と初めてこれから釣りをしたいんやという方と、ハゼ釣りに行って、はい、そこで実際に料理してハゼを天ぷらにあげて食べて、みんなでそのおじいさんたちの同年代のグループでやって大変喜んでいただきまして、それから一回そうしていくとあとそれぞれ一人一人が自分たちで行動するようになってたくましく思ってます、
ね、だからスポーツ的な釣りにはならないけど、はい、楽しまれる釣りはねいくつからでもやれそうな気がしますね、はい、そうですね、はい、楽しみなそういう釣りバカマスターなんですけど、実は皆さん、はい、豊中の駅前にあってね、浜学園という ね有名な塾の入ってるビルの1階なんです、はい、ね、釣りバカマスター、はい、白木屋も隣にある、
そうです、ね、
ライバルかなって感じなんですよね、はい、ぜひ皆さんお近くに行かれたらね、はい、覗いていただけたらと思うんですけれども、最後にこれから釣りを始めようかなっていう、まあ、釣り人ビギナーの皆さんに一言お願いします。
そうですね、何の遊びも一緒かも分かりません。特に釣りっていうのは自然の中に自分の体が行くわけですから、まず身の安全を図っていただきたいと思います、うん、身の安全を図った上で釣りに行ってほしいと思います。
ありがとうございました、はい、来週も増本さんにはこのスタジオにお越しいただきまして、はい、次回は釣りのさらに奥深い魅力と、はい、そしてとっておきのお料理方法をまた教えていただきたいと思います。今日はありがとうございました。
ありがとうございました。よろしくお願いします。
アメージングインタビューいかがでしたか。来週のゲストは今週に引き続き全日本磯釣り連盟大阪支部長の増本周作さんです。趣味が高じて定年退職後自分のお店釣りバカマッサンをオープンされた増本さん、毎日の生活のすべてが釣りのためというマッサンのアメージングな釣り一筋の人生に迫ります。どうぞお楽しみに。
You are a very important person.
VIP アメージングインタビュー、この番組は夢に近づく夢を生み出す近畿産業信用組合、ワインとジャムのサンクゼール、リノベーション賃貸マンションのサンビルダー、桃谷の湯川胃腸病院、ビップクラブ関西の提供でお送りしました。